先ほど兄弟に読んでいただきましたこのエレミア書ですね。いつもは福音書からメッセージを語ってますけども、今日はですね、久しぶりですけども旧約聖書のこの箇所から御言葉を語らせていただきたいと思います。で、このエレミア書を書いたこのエレミアという人ですけども、この人はですね、今から約2600年ほど昔にですね、イスラエルという国にいた預言者ですね。預言者というのはですね、未来を言い当てる預言者が、予定のような預言者じゃなくて、もちろんそういう部分もありますけども、神様の言葉を預かって、それを人々にお伝えする。だから、預言とは、預金をするのような、銀行に預金をするの、このようなんです。預かって伝える預言者なんですね。当時、イスラエルという国はですね、バビロン帝国という強大な国に滅ぼされて、すべての国民は捕らえられて、捕囚の民となって、別の土地にほぼ全員残らず、強制移住させられたんですね。国を滅ぼされ、全く知らない土地に移住させられる。全くこれまで経験したこともない、未曾有の、この辛く悲しい出来事が起こったこの直前に、預言者エレミアが神様から使わされて、人々に語ったところですね。これがエレミア書33章ですね。で、この話の中身は、まもなくイスラエルはバビロンによって滅ぼされるけども、しかしいついかなる時にも神様があなた方と共におられ、必ず元の国に帰ってきて回復と癒しが与えられるんだと。それが今日のこのメッセージなんですね。必ず帰ってくるという、回復されるという希望のメッセージ。今日はこのメッセージからですね、三つの点からメッセージを、取り継ぎたいと思うんですけどですね。まず一つはですね、神を呼ぶ者になりなさい。神を呼ぶ者になりなさいということですね。バビロンが間もなくやってくる。イスラエルはもう風伝の灯火。そういう時にエレミアに一つの予言の神の言葉が与えられました。それが2節3節ですね。2節3節見落としてください。地を作った主、それを形作って固く立てた主、その名が主である方が言われる。次、私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたが知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようとおっしゃったんですね。まず、いついかなる時でも主に呼び求める。この、私はこの聖書の言葉に信仰者の生き方がね、はっきりと教えられていると思うんですね。皆さん、クリスチャン、信仰者というのは、どんな時にも主の言葉を聞いて、そこに生きる希望を、見出すものである。主の御名を呼んでそこに希望を見出すものであるということですね。福音書を読みますと、ヨハネの福音書にですね、このラザロという人が出てきますね。このラザロという人は、病気になって死にました。で、死んで4日も墓に入って4日も経った。そこにイエス様がおいでになったんですね。で、そのラザロのお姉さんであるマルタはですね、もう泣きながらね、イエス様に訴えるんですけども、しかし、その時にイエス様がびっくりするようなことをおっしゃったんですね。この墓の石を取り除きなさい。マルタ聞いてね、そんなことやってもね、一回のわけないでしょ。なのだね、びっくりしたらもう考えられないようなことだったんですね。そこで、彼女はですね、先生、何をおっしゃってるんですか。もう、ラザロは4日も経ってもう体が臭くなっているでしょうと。生き返るわけがないじゃないですかと反論しました。しかし、イエス様はこうおっしゃったんですね。もし、あなたが信じるなら、神の栄光を見ると、私は言ったではないか。それで、わかりましたと言ってですね、彼女は石を取り除けたら、イエス様が、ラザレを起きてくださいとおっしゃったら、ラザレがですね、この ね、蘇ってきたというそういう話ですね。生き返るわけがない。イエス様は何を考えていらっしゃるんだろうというのは信仰ではありません。少なくとも復活の信仰ではありません。復活というのは人間の力はでは絶対にできない死の力を打ち破るものですから、全くこの世の望みが消えたところから復活の信仰が始まるんですね。そこで私を呼び求めなさいとおっしゃっているわけですね。皆さん、私たちはね、ともすれば時々いろんな試練や苦しみが長引いたとき、ね、いろんな苦しみがね、次は次へと襲ってきたときに祈っても聞かれないし、ね、もう神を呼び求めてもダメだと思うことがあるかもわかりません。しかし、それでは神様の技を排することはできないんですね。もちろん病気にかかっても医者を呼ぶなというわけではあります。医者にはちゃんと見せてください、当然です。しかし、どうしようもないところから始まるのがこのキリストにある信仰なんですね。3節で神様おっしゃってます。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げようとおっしゃいました。そういう意味で私たちは神を呼び求め、神を発見するものにならなければなりません。アメリカのクリスチャンの画家でワーナー・マル・サルマンという人がいます。彼は結婚して間もない頃とても重い病気になったんですね。医者に見ますと、医者はあなたはリンパ節の結核にかかっていますと、余命3ヶ月とはっきり宣告されたんですね。余命3ヶ月で、すでに奥さんのお腹の中には赤ちゃんが宿っていました。彼は奥さんに対しても申し訳ないと思ったけども、それ以上にお腹の中にいる赤ちゃんに対してとても申し訳ない気持ちになったんです。毎日泣いて苦しみました。そんな時奥さんが彼を慰めたんですね。あなた、3ヶ月しか残っていないと思わないで、神様があと3ヶ月も許してくださったと考えて感謝しましょう。誰も恨まないことにしましょう。3ヶ月も時間があることということはなんと素晴らしいことでしょう。宝のようなその時間を一緒に美しく過ごしましょうと言った。そうやって二人は喜んでですね、感謝を捧げ熱心に祈りました。するとね、その後不思議なことが起こって、彼の病気は完全に癒されたんですね。それから彼は各材料が変わってきたんです。今まではいろんな材料のいろんなテーマをね書いてましたけども、それからはイエス様一本、しかも復活なさったイエス様をいっぱい書いてたんですね。その中にはなんと5億枚もね印刷されて世界中にばらまかれたイエス様の絵があるらしいです。私たちもね、おそらく目にしているでしょうね。つまり彼にとってこの生きて死んで蘇られたこの、そして今も生きとられるイエス様によって、イエス様が復活なさったごとく私も癒されたんだ。まさにこの今日のこの聖書の言葉、癒しと回復を与える、その通りのことが我が身に起こったんですね。皆さん、よく教会でクリスチャンの喜びということが言われますね。皆さん普段喜んでますね。ね、教会だとニコニコするかもわからないけど、家帰ったら、ああ、でもさないかん、これもある、こんな心配も不安、ね、ああ、なって、ねえ、って顔になるかもわかりませんね。皆さん、クリスチャンの喜びというのはどっから来るんでしょうか。もちろん、親しいね、同じ信仰を持つ人たちと交わる。素晴らしいですね。けども、それだけではない。やはり、神様が、こんな私のために、ここまでしてくださった。その神様の働き、恵みを覚えるときに、心から喜びが湧いてくる。そしてその喜びを 同じ信仰もすると分かち合う。これがクリスチャンの交わりなんですね。だから全く神様をもう考えてない人がいくら気が合いますねと言って、ね、交わったところ、それは本当の意味のクリスチャンの交わりにはならないんですね。神様がこんな私のためにしてくださった、このことを覚え、喜びを分かち合っていく。ですから皆さん、毎日皆さんも神様に呼び求めて神を発見するならば、本当日ごとに喜びに溢れる毎日に歩むことができますね。そして二つ目に学ぶべきことは、どんな状況の中でも決して神様はあなたを見捨てられないということです。彼らは国が滅ぼされ大変な苦しみを経験しました。その根本的な原因はどこにあったんでしょうか。バビロン帝国という大きな巨大な国があったからでしょうか。そうではない。数百年間彼らがね、犯し続けた偶像礼拝の罪のせいであると。それで神様の怒りを引き起こして、神様がバビロンを用いてイスラエルを捕囚に行かせたんだというのが聖書の理解ですね。彼らは神様から選ばれて愛されているのにもかかわらず、人間が作った偶像の神々を信じて神様を捨て去った。皆さん、なぜわざわざ偶像崇拝をやったんでしょうか。それはやはり一つには、誠の神様というのは目には見えないでしょ、ね、しかし偶像というのはね、なんか大仏さんとかね、なんか何だかの神様ってね、いるじゃないですか。こう金箔を貼ってね、金キラ金のね、もう見るだけでありがたいなと思うようなようにこう作ってやる。それを見て、目に見えないものよりも目に見える方に人間は影響されやすい。だからそれで偶像礼拝に走っていったんですね。ね。では皆さん、どうして偶像礼拝がいけないんでしょうか。神様は嫌われるんでしょうか。それは偶像礼拝というのは単に儀式的に何かやるというよりも、主なる神様を捨て去ってその他の神様を心から信じて拝むということです。そういう姿というのは、神様、誠の神様から見れば、ちょうど妻が夫を裏切るような不倫、浮気のようなものにであるわけですね。だから神様は非常に傷つくんです。ね。同じこのエレミア書のですね、3章を見ればね、神様を捨て去って偶像礼拝を続けるイスラエルに対して、このエレミアを使わして神様はこう言ってるんですね。背信のイスラエルよ、私のところに帰れ。あなたは妻が夫を裏切るように私を捨てて他の神々に行ってしまった。しかしあなた方が今私のところに帰ってくるならば、その背信の罪をすべて許そう。背信のイスラエルを帰れと言って、何度も何度も何度も何度も繰り返し繰り返しそのように呼びかけていらっしゃった。それが神様なんですよ。裏切られても裏切られても、傷ついても傷ついても、愛するイスラエルを、もう愛せないこと、もう見捨てることはしない。何度も何度呼びかけた。けども彼らは、その神様から使わされたエレミアをはじめ、いろんな人々をですね、預言者を片っ端から迫害して、時には殺していった。ね。皆さん、そこでついに神様もですね、このイスラエルを滅ぼすためじゃなくて、本当の意味で救うために、あえてバビロンの手に渡されたんですね。そして皆さん、バビロン、この、彼らはですね、このバビロン捕囚から帰ってから、二度と偶像礼拝の罪を犯さなくなったんです。皆さん、神様は、私たちを救うためにどれほど大きな犠牲を払われたでしょうか。 初めの人アダムが取って食べてはならないと言われていたこの木の実を神様に逆らって食べてしまった。そして神様から離れました。エデンの園から離れたというのはそういうことですね。そしてその子孫が世界に広がっていって罪が広がってきました。そういう中で神様はアダムから数千年後、アブラハム、アダムの子孫であるアブラハムという人を選んで、彼の子孫イスラエル民族を我が息子として選ばれたんですね。その時の神様の気持ちわかるでしょうか。二度と私の元から離れてほしくない。それが神様の気持ちですね。ところがその後も彼らは数百年間ずっと偶像礼拝を続けて悔い改めようとしなかった。そこで先ほど申しましたようにですね、彼らを滅ぼすためではなく、本当の意味で救うためにバビロンに引き渡したんですね。皆さん、彼らはそうやって70年の間バビロンの保身のためとなりました。その間どういう、彼らはどういう気持ちだっただろうか。旧約聖書に詩編というね、その150編もの詩がありますけども、その多くはこのバビロンの地に捕囚になった時に苦しみの中から叫び出すようにして作られたのがこの詩編なんですね。だから詩編の言葉を読んだら本当にですね、魂が揺さぶられますね。そして彼らはそこから立ち上がった時に、立ち直った時に二度と偶像礼拝しなくなった。そのためにやはり苦難の70年が必要であったということですね。皆さん、悔い改めるというのは一瞬でできる技ではありません。本当の悔い改めに導かれるためには時間が必要なんですね。そしてさらに8節に、私は彼らを罪から清めと神様はおっしゃってますね。私は彼らが私に犯したすべての咎から彼らを清め、彼らが私に犯し私に背いたすべての咎を許すとおっしゃってますね。私たちは自分で自分を清めたり自分で自分を救うことはできません。どんなに立派な行いを行ったとしても、聖なる神様から見ればそれは汚れた下着のようなものであると聖書は言ってますね。私たちの中にはどうしてもなくならない罪というものがある。神様の御心に従うよりも自分の思い通りに行きたい、思い通りに人を動かしたい、人の上に立ちたい、人よりもいい暮らしがしたい、世間から認められ崇められたい、そういう思いが心の内にどっかと横たわっております。それだけではありません。自分の悪いところは棚に上げて、すぐに人の悪いところは身につく。人を裁き、その他妬み、そねみ、争い、憎しみ、恨みなどなど、数えきればもうきりがないほど、私たち神の前には私たちは深い罪を犯しております。罪が数えられている。神様は決してその罪を見逃すことはできません。清い清い聖なる神の御名において何かけてその罪を裁かれるんです。ではどのようにして裁かれるんでしょうか。それはあなたの罪をご自分の御子イエス・キリストに負わせ、あなたの身代わりとして十字架にかけて罰するという形で裁かれたんです。イエス様はあなたの身代わりとなり十字架の上で裁かれてくださった。その十字架を通して私たちが罪を犯すために何度でも裁かれてくださるんです。それが神の裁き、キリストの裁きです。あなたや私の不従順の罪、自己中の罪、人を裁く罪、諸々の罪をキリストは我が身に負うことを通して徹底的に裁いてくださった。だからキリストは キリストを信じる私たちの罪を徹底して許し続けることができるわけですね。そしてキリストは今日も皆さん一人一人に向かって、来よ、我が息子よ、我が娘よ、あなたの罪は許された。安心して生きなさいと宣言なせるわけですね。そしてこの小水神様の大きな愛を知るときに私たちは本当に心から悔い改めが起こってくる。こんな私のために神様は惜しみなくイエス・キリストという大切な大切な御子を十字架にかけてくださった。その愛に気づく、その神様の真実に気づくときに私たちは心から悔い改めて死のもとに立ち返ることができる。そしてそれは、その悔い改めは、皆さん、クリスチャンとして救われて洗礼受けて、それから死ぬまで続くんですね。洗礼受けるときに一回悔い改めたらいいと、そうではない。本当にいつも真実な神様の愛を受けて、知って、心から悔い改めていく。それがクリスチャンの生活ですね。悔い改めないかんのか、しんどいな。それは本当の悔い改めではありません。愛を知ったときに、もう誰が反対しようとも、主よ、私の罪を許してくださいと、ね、心から言わざるを得ない。それ、神様の愛、真実はそれくらいまで真実であるわけですね。そのことを覚えたい。そして、神様は、それほどの真実の愛で私たちを愛していらっしゃいますので、見捨てられる、ほったらかしにされるというのは決してないんですね。たとえ99匹の羊を野原に置きっぱなしにしても、見失われた1匹の羊をどこまでも探し求めて行かれるのが神様なんですね。そのことを覚えたい。そして3つ目に覚えたいことは、確かな希望は御言葉から生まれるということですね。確かな希望は御言葉から生まれる。9節に身を留めましょう。9節にこう書いてあります。この都は地のすべての国々の間で私にとって喜びの名となり、栄誉となり、栄えとなると書いてありますね。この都というのは言うまでもなく、神の民イスラエルの都、エルサレムのことですね。しかしそれだけではありません。神の本当の神の民というのはイエス様を信じる私たちクリスチャンの集まりである教会のことを指意にしているわけですね。私たちクリスチャンの群れである教会は、私たちの教会は、私すなわち神様にとって喜びの名となり、栄誉となり、栄えとなる。さらにこの9節の後半、彼らは私がこのために与えるすべての祝福のことを聞き、私がこの都に与えるすべての祝福と平安のゆえに恐れ震えることになると。ここで言う彼らというのはイスラエル以外の周りの国々のためのことですね。イスラエルが祝福されることを通して周りの人々が驚き、恐れ、震えるというんですね。皆さん、私たちが自分で頑張って人々の間で恐れを持たれたり崇められるということではありません。神様がそうしてくださるというんです。神様が、あなたがどんな時にもイエス様を信じて喜んで生きているその姿を見て、周りの人々が、ああやっぱりキリスト教というのは違うなと思うということですね。皆さん、青教会、この青教会は今から60数年前にある方がルーテルアワー心の光よという放送番組を聞いたことがきっかけとなって始まった教会ですね。その当時は、当時初代のラジオ牧師であった正木茂という先生が、ね、来られてですね、この青町の公民館でね、その小さな集まりが始まったんですね。ほんの数名の集まりでした。しかし、そのほんの数名の 一人一人がイエス様を信じて喜んでいる、御言葉を聞いて恵まれている、その姿を見た周りの人々が、ああここには何かあると思って、徐々に徐々にね、人々が集まるようになって、やがて今から58年前にこの地にこのアオルーテル教会が建てられたんですね。58年前ですよ。再来年60周年記念ですね。こうした60年以上の歴史、重い歴史、その歴史に刻まれた信仰の歩みを思うときに、神様が本当にこの青教会を愛しておられて、その青教会に集う私たちをご自分の息子娘として愛して、証人として立てて用いてくださってるんだな。私もこの教会に来させていただいてからほぼ20年経ちます、ね、皆さんの祈りのおかげです。神様の助けのおかげです、ね、しかもこのコロナ禍の中にあっても礼拝を再開することができます。再開できました。いや、緊急事態宣言の中にあっても礼拝そのものは、この場での礼拝は休んでおりましたけども、ホームページを通して御言葉を届けることができました。これはすべて神様の御業、祝福の技です。私はそのことを心から覚えてですね、皆さんと一緒に今日神様に感謝したいと思うんですね。この神様の真実の愛、真実の導きを覚えながら、皆さん今日から始まるこの新しい一週間、希望を持って確信を持ってイエス様と共に歩んでいこうではありませんか。お祈りしましょう。イエス様、今日はこのエレミアの箇所から御言葉いただきました。彼らイスラエルの民は捕囚の民というとてつもない大きな苦しみの中に投げ入れられました。しかし彼らはそこで悔い改め、それまで何百年間も続けておった偶像礼拝というこの深い罪を決して犯さなくなりました。主のもとに見事に立ち返ることができました。そして神様がその彼らに、私は彼らを回復させ、癒しを与える、そうおっしゃいました。そこに神様の真実の愛があります。そしてその真実の愛は彼らだけではなく私たちに注がれております。主よ、どうぞ今週もこの主の真実の愛に触れ、心から悔い改め恵みをいただいて、新しい一週間希望と確信と喜びを持って歩んでいきますように導いてください。お一人お一人の上に、またそのご家族の上に豊かな祝福をお与えください。主イエスキリストの御名によって心からお祈りいたします。アーメン。